議会の活動レポート、地域を見る聞く。透析患者の通院の現状は、11月5日市民厚生常任委員会、人工透析患者の通院における現状と課題を把握し、議会としての対応や方策を検討することを目的として調査を行いました。通院助成制度の現状。通院助成制度は、人工透析患者に対して通院に要する経費の一部を助成することによって、透析患者や家族の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。制度の利用状況は、5年度で受給者120人、支給額343万8000円です。6年10月末時点の制度利用者は109人で、通院している医療機関の所在地別では、市内が102人、柴田市5人、新潟市と鶴岡市が各1人となっています。透析患者の人数は5年度で137人、通院助成制度を利用していない方もいます。利用しない理由は、手続きが面倒、日中仕事をしていて手続きに行けないなどとなっています。今後の取り組み、人工透析の通院のための経費が大変だという話をよく聞きます。一方で、通院手段や医療機関までの距離、通院経費、本人の収入など、担当課において実態の把握が不十分であることが確認されました。通院の現状と課題を把握した上で、今後の対応策を検討することとし、福祉課で実態調査を実施することとなりました。公共下水道の効率化へ、11月5日、経済建設常任委員会。当委員会では、下水道事業の現状、経営状況及び下水道料金体系について調査を実施しました。下水道事業の経営状況、5年度の下水道使用料収入が約8億円に対し、一般会計からの繰入れ金は約29億円となり、独立採算性の実現は難しく厳しい経営状況になっています。経営改善のため、施設機能の集約を図り、効率化と維持管理、経費削減のための施策が急がれます。経営改善の取り組み。下水処理場の統廃合により、7年度から16年度までの10年間で、6億8200万円の経費削減を見込んでいるとのことでした。下水処理場の運営よりも、合併処理浄化槽の運営がコストの面で優位であることも、上下水道事業審議会で議論されてきましたが、経済比較や地域性などを考慮し、集合処理から個別処理への事業転換は可能なのかを含め、先進地事例などを踏まえながら具体的に検討を進めたいとのことでした。料金の改定。料金の改定については、住民説明会を行い、経営改革や効率化などについても説明を加え、丁寧に進めていく必要性があるとの意見を伝えました。料金改定についての市民説明会を 2007年2月から開催し、改定時期は8年6月頃を予定しています。改定率、案、水道料金は 14.4%、下水道使用量は 34.0%。学校跡地の利活用を、11月5日、総務文教常任委員会、学校跡地の利活用と私有財産のあり方を探ることを目的として、旧神川小学校、旧桑川小学校、旧上海府小学校、さらに旧門前谷小学校の現地視察を行いました。老朽化した施設の実態。廃校当初は、旧校区の地元から施設維持、活用の要望があったものの、活用されず、旧上海府小以外は老朽化で施設の雨漏りなど、劣化が相当進んでおり、厳しい実態を確認しました。利活用が進まなかった要因、現在学校跡地はスポーツ施設、学校、共同調理場、文化財、施設に分類されています。また、旧門前谷小は文化財収蔵庫として活用されているほか、旧上海府小以外はほとんどが利用されていません。市内ではこうした廃校舎が多くありますが、教育財産のままとなっており、財政課に所管替えした上で、普通財産として有効な活用が検討されなかったことが要因と考えます。また、施設の解体には巨額の経費がかかることから、先延ばしとしてきたことも大きな要因です。市長に意見書を提出。現地視察後の会議では、今後の対応について活発な意見が出されました。このような実態を踏まえ、市長に対し、施設管理等の担当部署を設けて、利活用を検討することなど、用途廃止施設の利活用や処分を求める要望書を手渡しました。写真説明、旧神川小学校の体育館。写真終わり。用途廃止施設の活用と処分の推進を要望。12月20日。総務文教常任委員会では、学校跡地の視察や、湯沢学園の行政視察を踏まえ、議会として用途廃止施設のあり方について議論し、市長に対し要望しました。用途廃止後も活用の方向性が示されないまま、担当課で行政財産として管理されている施設も多く、利活用の時期を逸してしまっているものも見受けられ、効果的な利活用、適切な処分が進んでいないのが現状です。市内には学校跡地をはじめとして、その目的を終えた公有財産が多数あり、その財産管理のために恒常的な維持管理費も支出されています。それらの財産の中には他の目的で使用できるものや譲渡などにより処分可能な財産もあると考えられることから4項目の要望を行いました。要望内容1、使用目的を終了した行政財産は速やかに用途廃止するとともに普通財産へ移管し利活用を推進すること。2、利活用が望めない老朽化した建造物は早急に解体し景観に 配慮するとともに、安全管理を徹底すること。3、老朽化した建造物の解体等の費用については、必要に応じて国へ財政的な支援を働きかけること。4、民間活用等利用促進や施設管理のための専門部署を設け、業務の集約と相談窓口の一本化を図るとともに、普通財産にかかるリスト等の公表について検討すること。